森本勝利の元気が出るラジオ、今回三上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、今回の収録はですね、6月2日ということで、明日から交流戦がスタートというタイミングでの収録になります。ファイターズはパリーグ首位で迎える交流戦ということで、29勝20敗2引き分け、今季最多貯金9という状況。ひとりさん、昨日までのロッテとの3連戦も3連勝、非常にいい流れで迎える交流戦になりますね。
まあそうですね、間違いないですね。
はい、サヨナラ勝ち2試合連続ということになりましたけど、これ去年の交流戦の時期にもお話がありましたけど、やっぱり交流戦って流れが変わることが多い中で、この首位で迎えるっていうのは、そしてこの勢いを持って迎えるっていうのはどうなんですか、率直に。
首位で迎える交流戦っていうのはあんまり考えてないというか、
はい、
気分的には何もその順位がどこでも変わらないんですけど、
はい、
これ多分去年も言ったと思うんですけど、うん、今の順位とか言うより、もうね、交流戦前はね、不安でしかないですね。
不安でしかない。
多分どのコーチも、監督はどう思ってるかわからないですけど、もう5割ぐらいでなんとかいけたらっていうぐらいの感覚だと思うんですよね。
ああ、そうですか。
まあ、もちろんね、勝ち越したいのは、もちろんその気持ちありますけど、
うん、
そのやっぱ環境が変わるんでね、チームも変わるし、
はい、
そこでこうリズムを一気に崩してしまってっていうのが一番怖いんですよね。
ああ、そういうものなんですね。
なので、まあ今開幕してからパリーグと試合ずっと続いていて、ある程度その相手のピッチャーだとか野手だとかの情報とか状態が把握してる状態での戦い方でここの順位なんで今、うん、それが全くフラットな状態で交流戦っていうのは入るので、いやー、まあもちろん期待はしたいんですけど、
はい、
その見る側のね、ファンの方はみんな楽しみにしてくださってるんですけど、
はい、
いや、現場はね、本当交流戦ってもうなんか、もうなんだろう、なんつうの、不安でしかないんで、結構なプレッシャーとストレスですよ。
ああ、そうですか。やっぱり通常のリーグ戦とはやっぱ違うものを感じるんですね。
違いますね。で、まあ、先発ピッチャーがこう6連戦続くんで、
はい、
まあ、予想で結構もう来てるんですよね。
そうですね。今日もつい先ほど、明日の初戦、阪神との初戦ということになりますけど、うん、ファイターズ、グーリン・レアン、そして阪神は才木投手というのが発表されていましたけれども。
そうで、また一発目も首位のね、強いタイガースとエース才木投手が投げるんで、うん、
はい、
まあ当然、ロースコアが予想される中で、
はい、
はい、もう、まずはね、こう一つ勝ちに行きたいという思いですかね。
ああ、そうですか。まずこの本当に初戦の初戦、これ本当に大事になってくるものですね。
そうですね。しかもエース投げますし、
うん、
まあちょっとこうね、緊張感あるんですよね。
ああ、そうですか。
うん。
しかもグーリン・レアンを持ってきたっていうのも驚きももしかしたらあったのかなというふうに思うんですが。
まあ、多分ピッチングコーチでボスの評価が非常に高いということだと思うんですよね。
はい、
まあ、なんでね、まあ、初戦いきますけど、ただね、まあ、ピッチャーは全体的に、まあ、数字見ても、
はい、
まあ、調子も良さそうですし、
うん、
まあ、ここまで本当ピッチャーに支えられて周囲にいるようなものなので、逆にその交流戦で野手がいいきっかけつかんで、
はい、
今度はこうね、ピッチャーを助けてあげれるような点を取れるようなね、そんな状態に持っていくチャンスでもあると思うんですよね、
うん、
まあ、それは期待したいんですけど、でも本当にいいピッチャーがすごいずらっと並んできてるんで、
はい、
まあ、なんとかね、本当にしのいでいきたいっていうイメージですかね。
なんかひとりさんの語り口を聞いてると、本当にやっぱり難しさ、 それからプレッシャーを感じてらっしゃるんだなというのが伝わってくるんですけど、これ本当にズブの素人な質問ですけど、なぜそこまで流れが変わってしまうものなんでしょうかね。
どうなんですかね。やっぱりその相手チームの情報もわからないですし、まあ、選手も、ね、普段やらない球場とかでやったりするんで、
はい、
まあ、情報があればかわし方とかもわかると思うんですけど、まあ、そのあたりがね、やっぱ、まあ、僕らももちろん映像は見てるんですけど、ずっとこうね、毎試合全部見れてるわけじゃないんで、
はい、
だからまあ、さっきのね、碇さんの質問で首位で迎える交流戦はっていう気持ちとしてはもう不安ですね。
あ、
首位にいるからこそむしろこう不安になる感じはありますね。
あ、そうですか。まあ、ちなみに昨シーズンは交流戦前まで貯金7の状況で2位で交流戦に入って、交流戦自体は7勝10敗1引き分け全体の9位というような状況でしたけれども、うん、改めてですけど、これ普段よりも気をつけなきゃいけないところってどんなところになってくるんですかね。
まあ、分かりやすく言ったら、セリーグの球場でまずピッチャーが打席に立つので、
はい、
でファイターズで言うと、そのレイエス選手は昨日もねサヨナラホームラン打ってましたけど、
うん、
まあ、ファーストを昨日守りましたけど、その DH がないんで、はい、セリーグの、9試合ですか、
はい、
は、まあ、ファースト守ると思うんですよね、
うん、
でそういう、こう DH を使う使わないっていうのも非常にこうボスとしては頭を使うところなんじゃないですか。代打を出すじゃないですか、ピッチャーのところで、
はいはい、
そうすると野手の人数も普段より1人増えるとか、
うん、
まあ、代打行ったらその守備固めだとか、なってくるんで、まあ、そのあたりがもう全然違ってきますよね。
やっぱりそこの DH 制の部分はやっぱり相当大きな要素になってくるんですね。一方で去年の交流戦もそうでしたけど、ファイターズでいうと山崎福也投手なんかバッティングがで結果残したりっていうことがありましたけど、はい、うんうん、ああいうのもやっぱり流れが変わるポイントになったりするんですかね、試合の中で。
まあ、もちろんピッチャーが打つと、まあ、打線がつながるっていうことなんで、
はい、
基本はピッチャーで切れるんですけど、
うん、
まあ、ピッチャーが打つと当然その複数得点につながっていくと思うんで、
はい、
まあ、そういった意味ではそのバッティングのいいピッチャーが打席立つっていうのはすごくこう楽しみですし、
うん、
まあ、サチア君は本当バッティングいいんでね、
はい、
注目されますけど、でも言ってもやっぱり点取られたら負けるんで、
そうですね、
うん、はい、まあ、ピッチャーはもうまずはこうゲームを作るというところですけど、
うん
うん、
まあ、でもやっぱり去年なんかもね、山崎投手が打つと球場の雰囲気というかムードみたいなものもやっぱり変わるんだろうなというふうにね見てましたけれどもね。
まあまあ、我々チームメイトみんな楽しみにしてる部分もあるんで、
はい、
まあ、ファンの皆さんは当然ね期待してると思いますね。
そうですね、うん、一方でただやっぱりその投手が打席に立つ、塁に出るみたいなことって怪我のリスクもあるのかなと思うんですけど、そのあたりの考え方みたいなのもやっぱり少しナーバスにならなきゃいけないところなんでしょうか。
だからスライディングをどうするのかとかね、
うん、
まあ、でもするんでしょうけど、
はい、
なんとも言えないですよね。だからその塁出ると走んなきゃいけないし疲れるし、
はい、
ただピッチャー打つと点数もあの点数も入るということなんで、
うん、
まあ、このあたりどうなんだろうね。
そうですね、そのあたりの考え方、うん、阪神そして DeNA、 ヤクルト、広島、巨人、中日というね、カード順になってますけれども、6連戦が2週続くこのあたりもどうでしょう、体力的な部分、精神的な部分では。
うん、まあ、だからこそリズムに乗っていきたいところですよね。
そうですか、
6連戦ですからね、うん、
まあ、一つ落としても切り替えて切り替えてというのをねどんどん続けなければいけない、はい、期間にはなってくるわけですけど、ちなみに昨シーズンの交流戦 MVP の水谷選手も一軍合流というようなニュースも見ましたけれども、はい、新庄監督がね明言してました、これやってやるっていう気持ちももちろん強い今の状態の水谷選手だと思いますから、楽しみな部分もありますね。
まあ、そうですね、打つ方少し苦しんでるんで起爆剤になってくれたらいいなとは思います。
まずは明日からの阪神との3連戦ということになります。同級生の藤川球児監督が率いる阪神ということになりますので、はい、楽しみにしたいと思います。
はい、ということで今日は交流戦についてお話ししました。ありがとうございました。
ありがとうございました。